ラジオで和歌山発見お宝日高川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。おはようございます。月一の女香川沙織です。
おはようございます。
もう今日も恒例のように出遅れてくださった方が一人、
ね、発見からでしたよね、
はい、
すいません。
もうあの出遅れを聞くと、戻ってきたなという感じがします。
お約束ですね、
はい、お約束です。さて今日は日高川町なんですが、日高川町どうでしょう。出遅れた方は日高川町という、
まあ、結構ね行ってますよ。あの山とか川が綺麗ですしね、橋なんかも結構雰囲気あるし、
はい、
あのヤッホーポイントもここだったんじゃなかったですかね。
あそうだ
ね、ヤッホー言うたら帰ってくるとこね、
そうそう、
はい、
実際お二人ともそのヤッホーポイントでヤッホーをなさったことは、
僕はありますよ。
私はないです、
うん、私もないんです。どうでした。
やっぱ帰ってくるんですけどね。ただあのロケとかでも行ったんですけど、それを音を取ろうと思うとなかなか、人間の耳がすっかり返ってくるんやけど、それを音をちゃんと取ろうと思うともなかなか難しかったですね。
綺麗なヤッホーですか。
あ、綺麗に帰ってきますよ。場所によっても多少違うし、でポイントにちゃんとこう当店ポールみたいな感じで、ここが帰ってくるポイントだよって立ててくれてるんでね、はい、
私も一度はその綺麗なヤッホーは聞いてみたいなと思うんですけども、
まあ
今日はですね、その日高川町の中でも、まあ、知る人ぞ知る、知らない人は絶対知らないんじゃないかというとっておき情報を、
そういう情報がありますか、
はい、お届けしていきます。
いや、まあ、要するに知らない人は知らない、知ってる人は知ってるって普通じゃないですか。
お届けしていきます、
はい、
みんなが知っている情報ではないんですよ。
あ、なるほど、そういうことですね。
そこが、
そこがですよね。
早くそんな言ってくれたら分かるんですよ。
申し訳ありません。ではまずはですね、日高川町の玉木俊久町長のお話を聞いていただきます、はい、あの玉木町長といえば町おこしの仕掛け人として有名で、著書になる前には、それからなってからを問わずにいろんなイベントや企画で日高川町を活気づけて話題を提供してきたんです。
はい、もう僕もテレビでもねよく見ますし、はい、知ってますよ。
あのタオルをね頭にこうね
ぎゅって
巻いたのがトレードマークでしたよね。以前は
私から言うまでもなかったですね。そんな玉城町長に改めてあの日高川町の魅力、そしてですね、やはりあの9月初めの台風被害もありましたので、
あ、そうか、日高川もね、はい、あったんですよ ね、
その台風被害などについても伺っています。
ちょうど6年前に合併した町で、旧三山村、中津村、それから私の生まれた川辺町と3つの町が合併したところで、人口約12,000、面積が琵琶湖の半分ぐらいの広さというふうな町なんですよね。でこの中に、日高川町という名前だけあって、日高川という川が流れてまして、この日高川というのは日本一長い二級河川ということで、約その日高川の半分の流域の東大に長い町だと。上流部から行きますと、一番奥の方にあの鳩巻って言って非常にもみじで綺麗なところがございます。それからあの宗川という、寒い川って書いて宗川、これね、純ちゃんの応援歌って昔某テレビ局でありましたけども、その舞台になったところで、あの昔ながらのなんていうんですか、山村という風な地域があって、行くだけで心が安らぐよと、そういう旧宗川村的なところがあります。でそのからずっとちょっと下りますと、椿山ダムがありまして、そこに日本一のヤッホーポイントというところがございます。ヤッホーと叫んでいただいたら、ヤッホーと帰ってくるということで、いつも土日にはね、もう駐車場がいっぱいになるぐらい皆さん来ていただいているよということで、そこからずっと下りまして、旧美山の、河原尾とか、それから中津村とかいう形がありまして、ずっと一番下流域の方に道成寺というお寺がございます。これは皆さんご承知のように、安珍教姫、歌舞伎とかね、お能とか、日本の古典芸能 の、 あの聖地と言われているところでございますけども、そういう文化的なところがございます。その途中途中にですね、わははわははと毎年秋の本祭り、それから正月に初詣初笑いとやっておりますけども、乳神社の笑い祭りのあるところ、そういった地域がございます。あとね、ずっとその間にですね、キャンプ場があったり温泉があったりとだったんですが、 9.34 で大変な被害に遭いまして、この間の9月34の台風、この時あの日高川の方が非常に氾濫っていうんですか、 特にダムから鹿流域が、非常に大きな被害を受けまして、亡くなられた方3人、それから行方不明人1人ということで、非常に、まあ、あの痛ましい災害が起こりました。この流域ですね、まだ一部瓦礫等々がございましたり、また道路が破壊されたりというようなことがありますけども、今一生懸命復旧をやっております。まあ、驚くほど早く復旧するんじゃないだろうかなというふうにも思いますんで、ぜひまあ皆さんにもあの一部も聞いていただいたら、わあこんなところにこんな水来たんかなというふうなこと、まあ水の恐ろしさなんかも知っていただけるんじゃないだろうかなと思いますが、一方で復旧の土音っていうんですか、それを見ていただく、まあ、感じていただく、まあ、日高川町のみんながですね、いかに災害から早く復旧して元気取り戻そうかと努力しているところを見ていただけるんじゃないだろうかなというふうに思っております。
はい、お話の中に平坂さんがさっき話してくれたヤッホーポイントの話も出てきました
、ね、はい、そうですね、
それからあの台風被害からの復興がね、予想より早く進んでいるということは皆さんもの頑張りもあって、
うん、そうそうです、和歌山ほんまに予想より早く進んでますよ、みんな一丸となって、
そこ力ありますね、うんうん、さてその日高川町についてなんですけどね、今力を入れている授業の一つに、ジビエというのがあるんです。ジビエ料理。
これがね、
聞きますね。
平坂さんはジビエは初めて。
いや、初めてなんですよ。これ、何ですか？
初めてですか。
ゆかりさん、ちょっと説明。
ジビエはね、
何なんですか、これ。
あの、あとでということ。あ、
いや、これは逆から読んだら ABG やから、エビに関係あるんかなと、いや、ちゃうか。
どちらかというと山のものですかね。
これフランス語らしいですね。
フランス語なんです。ですから、やはり、もう世界的に活躍している平坂さんに、やはり一度はちょっと発音を。
じゃあ教えておきましょう。こういう発音です。ジュベー。
あ、ジュベー、はい、
そうです。
わかりました。
では、詳しくは、玉木町長に教えていただきましょう。
あ、そうなの。
ぜひ食べていただきたいんですけども、あの、イノシシ、シカ、これの肉が、ジビエという形で今私ども一生懸命 PR っていうんですか、推進させてもらっております。あのすでにね、あの JA さんが発売しているイノシシ入りのカレーが大好評で、皆さんにあちこちのところで目につかれていると思うんですけども、一方で今までのこうイノシシの肉とか鹿の肉っていうとちょっと抵抗があるなと思われている方もおられると思いますけども、非常にあの日本で初めて公営の解体所を作りまして、衛生的にやっておりますんで、食べていただいたらびっくりするんじゃないだろうかなと。ちょうどそれ売ってる中心が三品中津という道の駅なんですけども、その三品中津の中には精肉っていうんですか、冷凍した肉を売らせてもらっておりますし、また一方でそういったまあいろんなジビエ料理食べるところがいっぱいありますんで、ぜひ日高川町来てジビエとジビエ料理食べたいなと言って必ず上り出てますんで、そこで車止めて食べていただいたらと思います。ただジビエって何ということになるかも分かりませんけど、今言ってたようにイノシシとかシカとかそういう野生動物の料理ということで、これフランス料理では最高峰の料理ということで、東京あたり行くとジビエ料理というと超高級料理になるということで、この間も東京の方が見られて、こうジビエジビエって上り上がってるけど本当にそうなのと言って、あの不自信がられて、で食べてみて、わあ本当に美味しいねということでびっくりされてましたけども、そういうジビエ料理たくさん あちこちにありますんで、ぜひイノシシのカレーとかいうことだけじゃなくってご賞味いただいたらというふうに思っています。鍋もまたね非常に美味しいですし、これから持って帰って自宅で鍋の材料にしていただくということも可能かなというふうに思っております。
あのジビエっていうことになりますと、供給がね定量的に入るのかなっていう思いがちょっとあるんですけども、うん、そのあたりはどうですか。
今ですね、和歌山県全体が非常にイノシシ、シカの被害に頭を悩ましておりまして、まあ、私どももそこら辺のところ駆除をしなくては農業やっていけない、また林業もやっていけないということなんですけども、その駆除にあたって犠牲になる、その肉をやっぱり私どもとして美味しく食べてあげるのが我々の務めであろうというふうなことから、きちっと罠っていうんですか、箱罠で取って、そしてきちっと処理してます。で今ね正直言いまして溢れんばかりの大量に処理をしておりまして、 大市場の東京へどんどんどんどん今持っていきつつあるということです。また和歌山の駅弁にもなるんじゃないだろうかなというふうな形で、これから多分ジビエジビエってどんどん聞いてくると、あの話出てくると思いますので、皆さんぜひジビエ2になっていただきたいなというふうに思っております。その時はぜひ日高川町の三品中津道の駅来ていただいたら、あ、これかここで解体してるんかというようなことも分かっていただけると思いますし、また漁師のおっちゃんにいろんな話も聞いていただくこともできるんじゃないだろうかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今お話の中にもありました、ジビエの肉を販売している道の駅、三品中津に立ち寄ったんですけども、はい、そのやっぱり鹿やイノシシの肉を売ってるっていうと、こう塊かなブロックかなと思ってしまうかもしれませんが、ちゃんと冷蔵庫の中に真空パックをして、はい、販売されてるので、
すぐ使えるように。
そうなんです。持ち帰ってすぐ調理ができるということで、でまた JA 紀州中央が開発した、ジビエの紀州カレーが人気ということで、今お二人にも召し上がってもらってますので、
いやいや、
うん、後ほどですね、
今
で
より
今も何かあるの、あら、
今ちょっと待ってもらって、
はい、後ほど
感想を聞かせてください、はい、
寺ができて200年経ったある日、パンチンが逃げ込みますが、いくらなんでも蛇が追いかけてくるとは信じがたい。何と遮ることぞ、まことらしからぬことかな。女の人が蛇になるはずないだろうと笑うお坊さん。でも深刻さはアンチンにしかわからないですね。あんまり怖がるので、ここがよかろうとかくまったのは釣り鐘の中、いい思いつきですね。しかし後から考えたら、これが悪かった。そうでしょう、こんな男女の問題を金の力で解決しようとああどうなるか、アンチンする間もなくやってきた。境内嗅ぎ回った清い目、釣り鐘見つけるやいなや、リューズを加え2枚2枚金ごと焼いたというんです。
はい、流れてきましたのはですね、アンチン清姫で知られる道成寺の絵解き説法の一節なんですよね。
名調子でしたね。
もう聞いただけで引き込まれる感じですね。
そうでしたね。道成寺も日高川町でしたね。
そうです、うん、お二人はこの絵解き説法実際聞きに行ったこと
は、はい、拝聴したことありますね。
そうですか。
はい、僕もないです。すいません。
そうですか。
すいません。
もうね、絵解き説法って堅苦しいのかなと思ったら、そうじゃないんですよ ね。常に笑いが起こってる、うんうんうん、本当に楽しい絵解き説法で、
うんうん、
でも昔からのね、伝わるその道成寺演技の絵巻物も、うん、ま、写本ですけども、それも実際目の前にしてということで、
は
い、もう皆さんも喜んでましたけど、私が一番喜んでたかもしれませんね。でですね、ここで女性に向けてのとっておきの情報を、
はい、
お届けしたいんですが、
何でしょう。
実は私、道成寺で赤井さんの分もちゃんとお参りしてきました。
うん、
ご縁がありますように。赤井さんにもご縁がありますように。
はい。
何頼んどるんですか。ほんまに。
こんなお参り珍しいですよね。
もうやっぱり常に赤井さんの幸せを願ってる私としては。
ありがとうございます。お互いにね。もう
リスナーの男性諸君、どないかしたってこの二人。
でもね、アンチン清姫伝説で知られるところで赤井さんのご縁と、ちょっと不思議な感じがしてしまいますよね。
ね。だって清姫は、
ですよね。ね、
殺してしまったわけですよね。
ですよね。副住職によりますと、アンチン清姫の一件は、道成寺ができてからおよそ200年後の話で。
なるほど。もう元々縁結びだったんだ。
そうですね。縁結びというか、まあ、この後お話が出てきますので、それを聞いていただければ、はい、なぜ私がお参りしたかがわかるんですけども。
わかりました。待ってます。すみません。勇み足でごめんなさい。
とんでもないです。まあ、今で言えば、アンチン清姫の話はストーカー殺人事件。で、これからご紹介するのはですね、道成寺の創建につながる、奈良時代のシンデレラストーリーです。
創建。
はい。道成寺の小野春城副住職です。
選ばれて道成寺を建てたんです、
はい、
今から1300年前、
はい、
アンチン清姫よりも200年前の奈良時代の話です、奈良時代のシンデレラストーリーですね。
その奈良時代のシンデレラストーリーちょっと教えていただきたいんですけど、はい、
御坊が昔海だった頃なんですけれども、道成寺の近くに漁村があって、その漁師さんの村長に女の子が生まれたんですけど、はい、髪の毛が全然なかったんです。 で同じ頃海の中に光るものが現れて魚が取れず困ってるのをその髪のない子のお母さんが海へ潜っていったら小さい観音様が光ってたんです。で毎日家族で拝んでると女の子は神長姫と呼ばれる美人になって文武天皇のお妃に選ばれました。でご恩返しに道成寺をお建てになったんですね。
先ほど国宝が祀られてるあの仏像のところで、はい、少しその話も皆さんにもされてるんですよね、は
い、その話も毎日しています。でも神長姫のお話して安珍清姫の話すると、大抵もうあの寺を出る頃には安珍清姫しか頭に残ってない
それだけ安珍清姫の話はインパクトがあるんですね。
でしょうね。
でその神長姫ですね、
はい、
それが縁結び手を合わせるとご縁を授かると、
はい、正確に言いますと女性の開運やご良縁玉の輿の祈願する寺ですね。ですから男性のご祈祷を受けることはないです。ただいつも神長姫さんの前には髪の毛がきれいになれますように幸せな結婚ができますようにそして何よりも両親にご恩返しができるような人になれますようにというお守りが置いてあって、
はい、
女性優先用なんです。一人の神長姫の物語の中ですけれどもね、はい、まあ、そういう願いを込めています。ですから正確に言うと縁結びにはならないのかもしれませんけれども女性の開運料理
開運今玉の輿というお話が出ましたけれども、はいはい、神長姫のように、
はい、
いいご縁があるようにいいところに嫁げるように
そうです。
これは知られてるんですかね。
いや知られているというほどはやっぱ安珍清姫の陰に隠れるんでしょうね。
今世間では婚活、
はい、
女性も自分に合った男性を見つけたいという、
はい、
そういう方がお参りに来られたりとかってい
う それはもうお参りにいらっしゃる女性方には皆さんそう勧めておりますので、
ええ、
玉の輿とかご良縁それからもう結婚なさったからでも今のご良縁が末永く続きますようにという意味でお参りの女性には全てお勧めしています。
それを知って訪ねて来られる方っていうのは
少ないですけどもいらっしゃいますよ。
ああそうですか。それはまだまだたくさんいらっしゃるわけではなくて
そうですね、その特に御坊市でいろんな宮古姫という名前のついた行事を毎年たくさんしてくださってまして、徐々に浸透しつつあるんですけれどもどうなんでしょうか。やっぱり和歌山県内であったり全国的な知名度は薄いかもしれませんね。
でも天皇家に嫁いだわけですから。
そうですよ。
すごい玉の輿。
しかも文武天皇に嫁いで聖武天皇を御になりましたけれども、聖武天皇といえばもう平城京遷都を成し遂げたり奈良の大仏さんを作ったり、本当にあの指折りの有名な天皇様ですから、ご両親に恵まれた方でもありますけれども、母親としても日本有数の天皇を御になったという大変恵まれた女性ですね。
本当に女性からすると羨ましい生涯ですよね。
ただ一言付け加えますとね、人生の半ばでノイローゼになった時期があるんです。
ああそうなんですか。
まあ、ノイローゼというと差し障りがあるかもしれませんが、よく考えたら皇室とか偉い女性というのはいつも悩みが大きいですよね、
はい、
人生の半ばは息子と疎遠になったりしてちょっと塞ぎ込んだ引きこもりっぽくなった時期もございますが、後半は息子さんと仲良く70いくつまで長寿を遂げられました。その1300年前に70代という
ですよ、ね、
今でいうと100歳クラスのすごい長寿で、後半も大変幸せに暮らされました。まあ、今も昔も立場の重い女性というのは悩みも重いということでしょうね。
あ、私なんか悩みは軽いなと今話を聞いてて思いました。
それでも玉の輿がいいですよね。
いやもうちょっと遅いかなと思うんですが。
いやいや
大丈夫ですかね。
大丈夫じゃないですか。
大野副住職から女性がいい縁をつかむ心の磨き方みたいなのを一つ教えていただけませんかね。
これはそのもっとモテそうな男性に尋ねてください。
でも
今は寂しいと思いますのはね、例えば隣に座る男性と女性がいて、昔だったらそこからお話が始まったりすることもあるじゃないですか、
はい、
でも今は2人とも携帯とかスマホいじってて、
はい、
話しかけづらいところがありますよね
会話は生まれませんね。
そうですよね。
話すということは人と人を結ぶ一番大事なことなんですかね。
そうですね。声ってとても力があると思ってるんですよ、ラジオだと仕事しながらでも運転しながらでも聞けますし、はい、同じ言葉にもいろんな感情とかが込められますよね、
はい、
まあ、もちろんメールの絵文字もいいですけれども絵文字以上の本当に言葉というのは励ましとかいたわりとか温かい気持ちを込められるので話をするってことはとっても大事だと思いますね。
アンチン清姫の話はちょっと怖い結末ではありますが、はい、その話も最後には身近な人を大切にすることが大事という、
はいはい、
本当にすごく人を大切にするということを私今日は学んだような気がしますので、はい、縁結びって片付けてしまうのはおかしいけれどもいろんな人との縁を結ぶお寺だなってすごく、はい感激しました今日は。
この寺の正面には石段があるんですけれども、アンチンも清姫も登っただけで二人とも降りることができなかったんです、
はい、
正確に言えば清姫は死に場所を探すためだけに降りました、でも今日は道成寺へいらっしゃって千手観音様の前に座っていただいたり神長姫アンチン清姫の中へお話を聞いて心の中にパワーを得ていただいて、
はい、
今度はアンチンも清姫も降りることができなかった石段を降りていただいて、
はい、
それから右行くのも左行くのもご自身の人生ですから、どうぞ大事な人のことを思いながら石段を降りていただいたらと思います。
はい、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
小野春城副住職のお話だったんですけども、これで私がなぜね、ゆかりさんの分の幸せを願ってきたかお分かりいただいたと思います。
ありがとうございます。
いやいや、もうほんまそっちの方のことばっかり聞いてましたよね
すいません、
結構ね深くね、
はい、もうそれにもちゃんとね
副住職さん
しっかり答えてくれて上手にね、
はい、はい、とてもありがたいお話でした。
私も早速自分でもお参りに行きます。
はい、そうしてくださいね、ゆかりさん。さて、今月のプレゼントなんですけれども、JA 紀州中央の人気レトルト食品、紀州カレーを皆さんにプレゼントいたします。
いや、これも食べましたけどね。もう全部ペロッといってしまいましたわ。
あ、今の感触。
はい。で、このジビエ、美味しいね。
美味しいですよ。いや、
だからこれは、イノシシなんですか？これなんかこんな美味しいとは思わなかったな。うん、なんかね、どう言ったらいいんやろう。牛肉よりは、うん、なんか、あんまり油系がないので。
あっさりしてる。
うん、そう、うん。でも、美味しいんですよ。深い味で、どういったね、その、しつこさがないっていうのかな。はい。すっごい。
ヘルシーな感じ。
あ、そうそう。それが出てこなかったの。それ、
うん、的確に表現ありがとうございます。その今食べていただいたのは辛口なんですけれども、はい、甘口もありまして、2食分をセットにして10人の方になんですがご希望を伺いますので、甘口でもいいですし辛口書いてなかった方には、甘口と辛口をセットにして、2食分10人の方にプレゼントします。
これは
辛口も程よい辛口、
ね、いやほんま美味しい美味しい、これほんま美味しいです。
お二人大絶賛です、
はい、
では、
はい、
赤井さん宛先お願いします。
はい、メールかファックスかおはがきで受け付けます。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックスの場合ですと 073-428-1414、はがきは郵便番号が 640-8577、 和歌山放送ラジオで和歌山の係でお待ちしています。
はい、締め切りは12月30日必着となります。年末は郵便事情の混雑が見込まれますので、はがきで応募の方はお早めにお出しくださいね。そして先月のプレゼント、大治町に本社がある那智黒総本舗の黒飴那智黒と那智黒かりんとのセットに、はい、本当にたくさんのご応募いただきました。
これも良かったですよね、
ありがとうございました。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。今月のプレゼントへのご応募もお待ちしています。
さあ、ウィンズ平坂のこの街この歌、今日お届けするのは、まあ、和歌山全体を歌いました、はい、この曲ずっと和歌山お届けしましょう。
はい、 今日は日高川町をご紹介しました、はい、あの平坂さんの声もねいつも聞いてて私平坂さんの声って力あるなと思ってたんですけど、あの小野副住職の話の中に出てきましたよね、声には力があるっていう言葉が、ね、
いやであれなんですね、女性がお参りするところなんですね、どっちかというと道成寺ね、
あ、はい、そうですね、あの、はい、女性にとっては本当に開運良縁、ね、
う
ん、ね、
だから髪長姫とかあるから男性も毛が薄くなったらこう髪の毛がこう生えるためにもええかなと一瞬思ってたんですけど、
それもいいかもしれませんけ
ど ね、 思います、
うん、ね、それで行こうかな、僕もね、ぼちぼちほんまに危ないですからね、
まだ大丈夫でしょ
う、うん、そう、ありがとう
なんといってもあの道成寺は国宝や重要文化財を非常に間近に見ることができるっていうのも、はい、すごい他のお寺と違うと思うんですよ、うん、あの行ったら、ね、ロープも張ってないですし、
あ、なるほど、
そんな間近にここを見られるところなんてないですよね、うん、ガラスにも入ってなくて、
何でも受け入れてくださるみたいな感じ
なんです、
ね、でまた帰り道またこれあのね釣り金まんじゅういろんな種類のありますからね、
う
ん、
そうですよね、
買って帰ってもらいたい、そうでございますよ、
とにかくあの魅力がいっぱい詰まって、はい、そして昔から言い伝えられてることが道成寺は1300年ですからね、
そうですよ、ね、
そういう話長いです、
道成寺道成寺の庭は違うな、これはな、
最後にね、
は
い、イメージが
すいません間違えました
ぜひ皆さん日高川町を訪れてくださいね、ラジオで和歌山発見お宝日高川町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。